田舎のヒロインズオンライン講座をお聞きの皆様こんにちは。この講座は、エネルギー兼業農家のすすめというタイトルで、私梅原由美子が、講師ということで、お話をさせていただいているんですけれども、今回もですね、とってもエネルギッシュで、素敵な農業女子の、ゲストの方にお越しいただいてますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。NPO 法人田舎のヒロインズ、理事で、南阿蘇村で農業もやっていらっしゃるという、藤原美里さんにお越しいただいております。美里さんこんにちは。
こんにちは。
ちょっと簡単に美里さん の, ご紹介をお願いしたいなと思うんですけれども、
はい、
今は南阿蘇村で農業をやってらっしゃるんですよね。
はい、
はい、
主にアスパラガスを施設園芸で、
はい、
3段7世ほど、
ね、
させていただいてます。
はい、お米とか
お 米, と、うん、お米も種子稲作と、うん、あとそばですけど、
うん、
そちらの方もほぼ主人がメインでやっていて、
うん
う
ん、そうなんですね。
私の担当というわけじゃないですけど、うんうんうん、ほぼ入っているのがアスパラの作業に、うん、
なるほど、
はい、従事してます。
うん、そうなんですね。いや実は私東京都に住んでるんですけれども、この間たまたま南阿蘇さんのアスパラガスをスーパーで見つけまして
思わず
買いましたけれどもね。夏に美味しいアスパラね、たくさん出荷されているということで、はい、美里さんはそのヒロインズの理事でもいらっしゃるので、まあ、このヒロインズで以前開催させていただいたエネルギーの再生可能エネルギーの講座にもご参加いただいてますので、
はい、
いろいろともうお詳しいんですけれども、今日はまたちょっとそれを一緒に振り返りながら、最初はですね、まず農業とエネルギーとの関わりってなんかどういうことだったっけなっていうのをちょっと一緒に、はい、考えていけたらいいなと思ってます。はい、では早速なんですけれども、エネルギー講座をさせていただいたときに、
はい、
まずエネルギーってなんだっけってお話を一番冒頭に私したんですけれど、
はい、
エネルギーって聞くとすぐに例えば電気とかガスとかガソリンとか、
はい、
そういうの思いつくんですけれども、そもそも私たちがなんでエネルギーを使っているかということを考えると、私たちがすごく必要としているものは、エネルギーそのものというよりも、エネルギーから受けているサービスだよねっていうなんかお話をしたんです、
はい、
覚えてらっしゃるかな、
はい、思い出しました
ありがとうございます、
はい、
なので、例えば当然ストーブとかねボイラーを使えば暖かさが得られるし、それから車とかですね、農作業やってらっしゃるとトラクトとかね使われる、それも、自分たちで、ね、人間がやるよりも早く仕事ができるとか効率的にできる、そういうサービスを得るためにエネルギーを使っているということですよね。
はい、
であと明るさとかね、あと、洗濯機掃除機も欠かせませんよね、主婦にはね。
そうですね。
ね、こういった仕事も、もちろん、昔はね何ですか、はたきとほうきと雑巾でやってたわけですよね。そういった仕事を少しでも便利にするということで、電気を使ったりしているということで、私たちがエネルギーに求めているのは本当は、ガソリンとか、電気が必要なんではなくって、それがもたらしてくれるこういった、豊かさとか便利さとかそういうものなんですよねってお話だったと思うんですけど、
はい、
じゃあそういうサービスを得るために、じゃあどんなエネルギーを使ったらもっともっと環境に優しいというか、環境にも負荷をかけずに、そして、地域でも持続的に利用していけるのかなというようなことをちょっと今日は考えていきたいかなと思います。
はい、
はい、で、前回もですねちょっと農業とエネルギーのお話させていただいたんですけども、ちょっと駆け足だったのでもう一回振り返りたいと思うんですけれども、はい、農業でもエネルギーっていろいろ使っていると思うんですけれども、
はい、
なんか真っ先に思いつくのって
先はやっぱりこうガソリンとか灯油とかの機械を動かす燃料が一番使ってるかなと思ってます。
そうですね。実はこのライフサイクルっていうんですけど、その農業全体見た時に例えばトラクター農機具を作ったりとか、あと肥料を作ったりとか、あとそれを使って農作物を作ったり、その全体でもう、トータルでライフサイクルで見た時に、エネルギーどれぐらい使ってるかっていう研究もあるんですけれども、その大部分を占めてるのが、農機具を作ったりとか 肥料を作ったりするところのエネルギーなんですけれども、はい、使ってる方を見てみると、まあ、どれぐらいかっていう一応数字をね、研究してる方がいらっしゃるんですけど統計的にはね、なかなか農業だけのエネルギーってないんですけれども、そういう研究してる方がいらっしゃいまして、で例えば今おっしゃったみたいに、まあ、トラクターとか農機具を使う時に、
はい、
まあ、灯油とか軽油とか使っているんですけれども、まあ、それで、まあ、CO2 にしちゃうとよく分かんないですけど、まあ、CO2 でどれぐらいかっていうと、ざっくり、140、50万トンぐらい全国で農業で CO2 が出てますよっていう数字があるんです。
はい、
うんうん、ハウスの加温、はい、
うん、冬のいちご栽培とかでは、うん、
使ってる。
はい、
電気ですか？
灯油です。重油かなっていう話をよく聞きます。
そうですよね。はい、ハウスの、まあ、エネルギー利用による CO2 排出量も、まあ、どれぐらいかというと、まあ、50万トンとかそれぐらいなので、まあ、農機具を使ってるエネルギー、まあ、CO2 に比べると、まあ、3分の1ぐらいですかね、うん、まあ、でも排出があるということですね。で、実はこの、まあ、農業で CO2 がどれぐらい出てるかって、私たち も普段別にこう、ね、お野菜とかお米を食べるときにこれ作るのに CO2 どれぐらい出てるんだろうとも考えもしないし、まあ、まず美味しいとかね、安全とかそういうことなんですけれども、まあ、これが少しでもね、その農業をやっている中で、まあ、こういったところも少しずつ、まあ、持続可能なエネルギー、まあ、再生可能エネルギーとかに転換していくことができれば、まあ、CO2 排出の少ない農業とか、まあ、CO2 排出の少ないエネルギーで作った農産物みたいな、うん、ものも増えていくんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、はい、とはいえ、
はい、
トラクターもまあそんなにCO2 排出のないトラクターとかってちょっとイメージできないですよね。
そうですね、
うんうんうん、まあ、今まだないんですけれどもね、あまり、はい、ちょっと日本から少し目を海外に向けてみるとですね、今そういう取り組みがすごく進んでいる地域がありまして、まあ、ヨーロッパ全体的に再生可能エネルギーの取り組みはすごく、まあ、日本に比べるとね10年ぐらい先に進んでいるんで、まあ、電力とか熱もなるべくこう再生可能エネルギー供給していこうっていう、まあ、法律もありますし、まあ、いろんな民間企業もそういうことで動いたり、まあ、自治体も動いたりしてるんですけども、唯一進められていないのが、何？運輸？自動車とか、
はい、
輸送関係のエネルギーなんですね。
はい、
で、ガソリンを今いかに、環境に優しいエネルギーにするかっていうことにヨーロッパがすごく取り組み始めてるんですね。で、ちょっとこれ写真なので聞いてる方にはちょっと見えないんですけども、ちょっと後で載せてホームページとかでね紹介していただければなと思うんですけど、これね、給油ステーションで今なんだろうトラックを給油してる写真を見てるんですけど、
はい、
これは何を給油してると思います？
まあ普通に思うのはガソリンですよね。
うん、ですよね。うん、で実はここで給油してるのは、グリーンガスと言われてるガスなんですね。でなんじゃそりゃという感じだったんですけどグリーンガスというものなんですけども、これ何かというと、メタンガスを給油してるんですね。
は
い、
メタンガス、
うんうん、で、メタンガスで走るトラックとか、
はい、
車とかそういうのが今実はこの給油ステーションで給油できるようになってます。
すごいですねなんかでも
そう
ガスがあるようには見えない、
ね、うん、そうですね。でこれあるかな、まあ、メタンガスなんですけど、メタンガスってなんだっけっていう、まあ、そもそも何ということなんですけど、
はい、
まあ、ガスの一種なんですけれども、これ天然ガスとほぼ同じ成分なんですね。はい、なので約天然ガス自動車とかバスとかって走ってますよね。もう今こっちだとあんまりバス走ってないのかな。東京だとなんか都バスがね天然ガ ガスとかそうそう走ってたりするんですけれども、なので、まあ、天然ガスと同じほぼ同じ成分なので、例えば、都市ガス、まあ、東京の方とかだと都市ガス網がありますけども、
はい、
と、まあ、ほぼ同じガスとして使うことが、まあ、できるということで、これね写真はオランダなんですけれども、
はい、
オランダは天然ガスものすごいたくさん取れるんですよ。なので天然ガスの 供給網がすごく発達してて、あのもう各家庭とか町の中すごい天然ガスの天然ガス網が敷かれてるのね。なのでこれはメタンガスを作って、それを天然ガスの供給網に入れちゃって、
はあ、
注入しちゃって、
はい、
でそれを、使ってるんですね。なので、まあ、100% メタンガスってわけじゃないんですけれども、もともとあった天然ガスの、管の中に、
はい、
作ったメタンガスを入れて、それが給油できるようになってる。でそれをグリーンガスと言ってるんですね、向こうは。もっともっと増やしていこうっていう取り組みをしてるんですけど、じゃあこのメタンガスを何で作ってるのよっていう話になるんです
ね、はい、そうですね、
そうそうそう
作ってるわけですからね。そ
う
そ
う、作ってるんです、うん、で、じゃあどうやって作ってるのかっていう話なんですけれども、ここからはもうちょっと美里さんにもすごく馴染みのある話になってくると思います、
はい。
このオランダの、まあ、この給油ステーションは何かというと、ゴミ処理場なんですね、
はい。
うん、自治体 の、 あのいろんな家庭とかレストランとか、廃棄物をぐるぐると回収してきて、ここの、処理場で、処理をしている、まあ、ゴミ処理場なんです、
はい。
なのでこのトラックもあのゴミ回収車なんですね、
はい。
うんうん、でゴミ回収してきて、で何をしているかというと、回収してくるときに生ゴミとそれ以外のものを分別してもらってるんですね、レストランとか一般家庭から、
はい、
家庭に。で生ゴミだけは生ゴミの方の、なんていうのかな、処理する場所に入れて他のものとは別にしてるんですね、
はい。
でそれで、今度は生ゴミを、こうメタン発酵してガスを作ってるんですね、
はい。
なのでちょっとその辺は少し馴染みのある話になってくると思うんですけど、まあ、日本だとあのバイオガスって言われてますけれども、
はい、
あの有機物ですね、まあ、家畜の糞尿だったりとか生ゴミとか、まあ、その他いろんな、有機物を、まあ、酸素のない嫌気性の状態にしてメタン発酵させてあげて、でガスを取り出して、そのガスで、電気を作ったり熱を作ったりっていう事例があのたくさん、まあ、日本でも あるんですけれども、それと同じです、
はい。
うん、なんだけども向こうは、電気にしたりガスに使ったりしてるところもあるんですけど、オランダでも、オランダはどっちかっていうと、もうそのままガスで使っちゃってるっていう方が、あの国としても今一生懸命取り組んでるんですね。なので、日本だと今まだ電気と熱の利用しかないんですけども、まあ、将来的にはこんな感じでそのままガスで使っちゃえば、トラクターとか例えばね、その地域で集めてきた農業残渣とか生ごみとかで作ったガスで農耕機トラクター
も
走ると走るとで出てきた液肥とか堆肥とかも使えれば
一石何鳥、
まあ、そうですね、うん、循環型の、まあ、農業、うん、まあ、持続可能な農業のエネルギーといったような利用にも、まあ、広がっていくんじゃないかなと、
うん、
いうふうにちょっと私も今期待をしているというかですね、いい、今海外の動向もね見ているところなんですね。
これ電気にするよりもガスにした方が手間も省ける、
うん、そうですよ ね、
ことですよね、
直接そのまま利用しますよ ね、
そ う、
よね、うんうん、そうなんです。なのでグリーンガスあまり聞いたことないと思うんですけど、
そうですね、は
い、これから来ると思います
来ますか、は
い、ちょっと自慢してください、
は
い、
ね、
グリーンガス知ってる
そうですね、
うん、そうなんです。
でもなんかこう漠然とわからないですけど、うん、捨てるものがガスになって、それがまたそれからまた電気とかなんかこう他のエネルギーに変わるとなると、またそれに対するエネルギーがかかるような気もするんですけど、うん、捨てるものがガスになってそのまままた利用できて、
はい、
今までかかってた経費も抑えられてっていう話になれば、はい、うん、もうちょっと利用しやすくなるのかなと。
そうですね、
はい、
まあ、単純に考えたらガスはガスのまま使うのが一番
コストが
効率的ですよね。
そうですよね、
はい、そうなんですね。なのでまあ、他の国まあ、隣のデンマークとかドイツとかでは、まあ、その電気とか熱の利用がすごく多いんですけど、もうオランダに行った時にはもうこのグリーンガス利用の話しかほとんど出なかったので、まあ、ヨーロッパといっても国によってねそれぞれ方針政策が違うんだなということも分かりましたけど、これはまあね、ちょっと地方だとその都市ガス網とかが、ね、なくてプロパンだと思うんですけど、はい、まあ、今後、まあ、10年 20年もすると、まあ、またいろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、こういった利用もできるということをちょっとぜひ覚えておいていただいて、
はい、
うん、いやいやそのね、自動車とかそんなトラクターなんてクリーンに、ね、できないでしょうっていう話が出たら、そんなことないよっていうのをぜひですね農業女子から情報を ね、はい、皆さんに発信してもらえるといいかなと思う。実際にもうやってることですからね、
はい、
技術的にはできるということで、まあ、あとはそれをね、政策とかあと、まあ、地域とかでどういうふうに、ね、実現して導入していくかっていう話かなと思います。でちょっとバイオガスの話出たので、まあ、これ美里さんには復習なんですけれども、今日初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっともう一回おさらいをしたいと思います。はい。で、まあ、バイオガスっていうものですけれども、一般的に今、まあ、そうですね、北海道とかね、そういうところではかなりの数のプラントがもう導入されてますけれども、まあ、何をするのかというと、まあ、例えば畜産とか酪農でたくさん糞尿が出てきます。でそれを、まあ、今まで、まあ、堆肥にしたりして利用してたんですけれども、はい、それがですね、まあ、匂いが困るなとか、まあ、いろんな課題があって、そうじゃなくて集めてきたものを、メタン発酵させて、でそのガスを、でガス発電機を回して電気を作ろうとかっていう形で、まあ、元々は捨ててたものを集めてきて有効利用するという方法の一つなんですけれども、まあ、これがその農業の中ですごく今注目されているのは、まあ、農村にはそのメタン発酵の資源になりそうな原料がいっぱいありそうじゃんっていうことですよね。そうですね。うん、酪農畜産の糞尿もあると思いますけど、うん、ね、アスパラとかも多分作られて、
はい、
実際に規格外で捨ててしまうのとかも結構あると思うんですけど、
そうですね、切りくずっていうのもありますし、うんうん、そのアスパラのシーズンが終わった後の残さ、
うんうん、
親木があるんですけど、
うんうん、
春になれば刈り取ってしまうので、
うんうん、
それの処理にいつも、
そうですよね、
はい、
う
ん、苦労してるので、はい、
でそれも実はまあ利用してないんだけれども、うん、実は集めてくれば利用できるエネルギー資源ですし、あと阿蘇の場合草、
そうです ね、
草原管理やってるので草いっぱいありますと、あとはまあ生ゴミももちろん、はい、そうですけれども、まあ、こういった有機未利用の有機資源を、空気のない状態で、発酵させてあげると、まあ、そのメタンガスが出てきますということで、もうドイツでは畜産とか酪農の、まあ、中心にもう8000個ぐらいプラントが導入されていると言われています。なので、まあ、2、3軒農家さんが集まって1個導入してたり、もう畜産より儲かるからうちはもうガス屋になるわって言って廃業しちゃって、近所 の畜産農家さんとかから糞尿集めてきて、うん、エネルギー屋さんになってる農家さんもいるという話ですね。で、発酵後の残渣として、まあ、液肥堆肥が出てくるので、こういったものも今度は、まあ、農業の方に利用することで、まあ、有機農業、まあ、循環型で付加価値の高い農産物を作ろうということで、うん、まあ、国内でもそういった取り組みが今始まってます。農家の方としては、
はい、
多分気になるところだと思うんですけど、
はい、
どんな原料を入れたらガスいっぱい出るのっていうところ、
そうですね、うん、
で、ちょっと今ねデータを持ってきたんですけども、これちょっとドイツのデータなんですけれども、
はい、
ガス量が多い順に並んでます。下から見ていくとパンカス
意外に多いパ
ンクスあとトウモロコシのサイレージもすごく多いですね。これで見るとサイレージは皆さん分かりますよね。
いや
乳酸発酵して、
はい、
農業一般的じゃないかない
や、あ、そうです、うん、
エネルギーの
説明、
うん、した方がいいかしら。
そうですね、う
ん、はい、
すいません
まあ、サイレージ草とかね、
はい、
この原料にバイオガスの原料に使う、ものをこう集めてきて、まあそれをこう密閉、こうなんていうの、シートをかぶせて密閉してあげて、
はい、
何週間か置いといて、で乳酸発酵させて、
はい、
そうすると発酵するとよりこう分解してガスが出やすくなるということで、
はい、
そのまま投入するんじゃなくてちょっとこうサイレージで発酵させてから原料を投入するとよりたくさんガスが出るということで、これは生じゃなくてサイレージをしたトウモロコシがこれぐらいガスが出るよっていうことだと思うんですけれども、
これ昔でいうサイロって言ってたところ
ですかね。 あのこういうふうにあのなんていうんですか、なんだろう、地面にこうコンクリートで壁を作って、 そこにいっぱいバーっと、
はい、
あ、サイロですね、
サイロっていう認識で、うん、多分サイレージが正しいんですよね、うん、
なるほどわかりました
すいません
そうそうそう、でそこにこうやって持っていって、
はい、
でシートをかぶせて上をこう平らにして密閉してあげて、
はい、
まあ、1ヶ月ぐらいするともう使えるそうなんですけれども、まあ、それでトウモロコシのサイレージがだからこれ1トンあたり、はい、リューベですよね、で見るとトウモロコシが300リューベぐらいですかね、うん、トウモロコシのサイレージがね、
はい、
で次に多いのが芝生のサイレージなんですよね、
だ
から草もサイレージすると結構ガスが出るということで、トンあたり200リューベぐらい出ますね、あと穀物とかあと鳥の糞
ですね、
うん、出るんですね、うん、
虫よりも発掘するんですね、
うん、そうですね、うん、あと生ゴミ、あと生の草、牛の糞などなどなどということで、
はい、
あの、まあ、同じ有機資源といっても原料によってガスの発生量がかなり違うということが、まあ、見てわかると思うんですね、うん、なのであの、まあ、これから例えば皆さんの地域で、自分たちの地域でも、
はい、
あのいろいろそうやって使ってない有機資源あるので、あのぜひちょっとバイオガスも検討してみようよってなった時にどんな原料が集まるかなっていうのを考えていくと思うんですけれども、まあ、その時に、まあ、当然のことながらガスがたくさん出る原料が集まれば集まるほど、まあ、事業としてはいい事業に、
そうですよね、
うんうん、なっていくということなんですけど、まあ、でもカロリーの高い原料だけがあるってわけではないのでそこはこう地域にあるものをうまく組み合わせをしてた時に、まあどれぐらい例えば電気が作れて、どれぐらい熱が作れて、でどれぐらい液肥とか堆肥ができてきて、でそれが、まあ、どんな農家さんがどういうふうに使ってくれるかなっていうのをこうトータルで見て、皆さんでこう あれやこれやアイデアを出しながら作っていくということがですね、あのこれからあのぜひ皆さんにもあのどしどし地域でもね提案していっていただけるといいなと思うんですけど、
はい、
なんかどんな原料ありそうですかね、もし南阿蘇でやる場合。
南阿蘇は家畜がちょっと少ないので糞尿っていうのはちょっと少ないのかなと思うんですけど、あのちっちゃい料理屋さん、あのレストランが多いので、まあ生ごみとあとこう草ですね、草刈りされてる方がそのまま放置でそのまま自然に帰っていくんですよね。なのでその辺がこうどんなかの形で集まれば草っていう可能性も出てきますし、まあ耕作放棄地で何かこうトウモロコシとか栽培するとかいう可能性も出てくるのかな、
うん、あ、そうですよね、うん、確かに耕作放棄地ありますもん ね、まあ、全国的にありますけれども ね、うん、まあ、そこであの、まあ、ドイツなんかでもそうですけど、あの耕作放棄地でトウモロコシを作って、もうそれをどんどん入れているんですよね、はい、あのまあ、それだけでやってるプラントも最近出てきちゃって、それはそれでちょっと問題になってるんですけどあの、まあ、未利用の土地を使って少しでも、うん、あの地域で、エネルギーが生産できるということであれば、今後ねこういったエネルギー作物も作っていこうという、もしかして動きも日本でもまあ出てくるかもしれないので、はい、まあ、そういった時にはより農業にとってはチャンスになっていくのかなというふうに思いますよね。うん、それであのよく出る質問で、
はい、
まあ、とは言ってもお金になるんですかみたいな、
そうですね
気になるよね。もう農家ただでさえ忙しいし、
はい、
そんな忙しいだけでなんか全然メリットにならないことはありませんみたいな、正直
そうですね、で事例もまだあんまり耳にしないことも多いので、いろんな形でこう疑問だけが
今、うんうん、そうです
ね、はい、多いですよね、
うんうんうん、で、まあ、実際にやっぱりこのバイオガスのプラントももうだいぶ改良されてきましたし、まあ、ドイツではもう、ね、はい、8000基も入ってますから、
はい、
海外ではもうかなりなんていうのかな、大きな規模からちっちゃい規模までいろんなラインナップが揃ってますし、で日本でもそういうちっちゃい規模で導入している事例も少しですけれども、
はい、
出てきてます。で農業法人が導入している事例もあるんですけれども、実際どれぐらいの数字なのかっていうところを、
はい、
まあ 多分現実的にはね、みんなで原料集めてきたりとか、あのプラント運用したりとか、あのいろいろとそのあのコストはかかるところもあると思うんですけれども、ざっくりと試算をするとこれぐらいっていうのを、はい、一応希望的な数字をちょっとね今日はお示しして、ね、
はい、
しようかなと思います。あそこまではいきなりはいかないですよ、多分ね、はい、いかないんですけど、試算で言うと例えばなんですけれども、まあ、乳牛とか、まあ、牛が200頭ぐらいいる酪農、家さんとして、はい、で近所にでそこの200頭ぐらいの酪農、家さんのところでは、まあ、堆肥処理してるんだけれども、10トンぐらいは、まあ、余ってるから、
はい、
それはあの、バイオガスプラントを作ったら入れられますというあのお話がありました、
はい、
で近所でもあの糞尿処理困ってる酪農家さんいるから呼びかければ5トンぐらい集まりますと、うん、あと、生ごみも今あの燃やして焼却しちゃってるので、それもせっかくだからじゃあ引き受けてエネルギーにしましょう、はい、ということで自分のところの糞尿5トン、
はい、
でお隣近所さんの糞尿、あ、ごめんなさい、自分のところの糞尿が10トン、
はい、
でご近所の糞尿5トン、これで15トンで、近所の生ごみも引き受けて、生ごみを5トン引き受けて合計20トン、
はい、
毎日原料が入るプラントというふうに想定します
。毎日
毎日、
はい、
1日に20トン、
はい、うん、
でそうするとですね、どれぐらいかと言いますと、ですね、まあ、プラント自体は、まあ、2億から3億ぐらい初期投資かかります、はい、なんですけれども、だいたい190キロワットぐらいの発電機が置けるんですね。でそうすると、このバイオガスの電気って、
はい、
今すごく高く買い取ってくれるんですよチャリンチャリンっていうね、キロワットアワーあたり今39円、
はい、
まあ、高い値段で買い取ってくれるんですね。なので、それで計算するとですね、なんと、まあ、年間の売り上げは、まあ、5000万ぐらいいきます。電気の売り上げで
4年、5年で、はい、
そうですね、
初期投資
ができます、
はい、
はい、で、この、フィットという、まあ、制度なんですけれども、固定価格買い取り制度といって、はい、まあ、電力会社があのそれ、決まった価格で電力を買い取る義務があるんですけれども、まあ、それは契約期間20年ですから、
はい、
まあ、それが20年と考えると、まあ、ざっとトータルで20年で、まあ、10億ぐらいは売り上げになると、
はい、
ということで、まあ、数字だけで見ると悪くない。
そうですね、
悪くないで、まあ、これを本業にしなくてもいいんですけれどもね、例えばその酪農とか畜産とか、まあ、あの園芸の、まあ、栽培でもいいと思うんですけども、はい、まあ、農家さんがこれからあの、まあ、いろいろその農業もね、あの転換期にあると思うんですけれども、はい、まあ、三里さんもいろいろこう加工品6次産業化に取り組まれたりとか、
はい、
いろんな形でその地域の農業を、まあ、守っていこう、あるいはその伝えていこうとか、もっともっとよりいい農産物を作っていこうっていうことで、すごくね皆さんあの努力して頑張ってらっしゃると思うんですけど、はい、その一つの取り組みとして、まあ、あの兼業的にエネルギーもこれからビジネスとしてありなんじゃないかというのが、
はい、
あのエネルギー兼業農家のすすめっていうこの講座の、
はい、
タイトルになってましてこのタイトルはあの、はい、私たち の, あの大学の教授からあの、はい、いただいてるんですけど、お借りしてるんですけども、はい、
そうですね、はい、でもそのいろんな形でいい作物を皆さんに渡したいとか、はい、加工品も作っていきたいとか、自分たちが農業から発生する夢に対してやっぱり基本となるベースとなる生産である程度稼げてないとできないっていう現実にもやっぱり直面するので、こういった形で自然の中でこうあの基盤となる農業を支えながら自分たちが皆さんに対してやっていけることができる可能性が広がってくるようなお話ですよね、
はい、そうですね、今日はあの冒頭でお話しなかったんですけれども、まあ、日本のエネルギー自給率って、まあ、一次エネルギー供給でいうとあの 6% しかなくて、残りの 94% は海外から輸入に頼ってる状況なんですよね。でこれやっぱり自給率をまあ少しでもあの上げていくことが、まあ日本全体にとって の, そのエネルギーあの安全保障とか、はい、まあ、ちょっとその大げさな話になっちゃうんですけれども、あのにとっても大切なんですけれども、まあ、とはいえ都会ってエネルギー生産が できる、まあ、エネルギー源がほぼないんですよね、まあ、太陽ぐらいかなで圧倒的にその資源とか、エネルギー源を持っているのがやっぱり田舎農村なんですよね。なので、まあ、私は都会に住んでますけれども、いつもこうやってあのいろんな地方に行ってエネルギーやりましょうって言ってるのは、
はい、
あの実はそあの田舎でしか、まあ、そういう生産ができない、うん、田舎でこそそういったエネルギーをこれから作って供給していくことが、まあ、できるということなので、
はい、
まあ、それで皆さんに、いろいろそういうお話をさせていただいたりとか、一緒にやりましょうやりましょうみたいなことを言っております。
そうですね、
はい、
なんかあの食べ物も必要な野菜を植えるっていう感覚があったので、それの一つにエネルギーっていう感覚に、
はいはいはい、
なりやすいようにこう理解していくと、はい、選択枠が広がっていくのかな
と。そうですね、はい、もうあの都会に住んでいるものとしては、
はい、
もうあの農産物も作っていただいて、もうエネルギーも作っていただいてもう供給していただくということにつきますので、
はい、
私たちとしては、まあ、そういう、まあ、生産者の方を、まあ、いろんな形でこう応援していけたらいいなと思ってますし、またそういうあの取り組みをね、あのいろんな農村で、
はい、
食べ物じゃなだけじゃなくてエネルギーも作ろうということは、はい、まあ、あのヒロインズの皆さんあの掲げていらっしゃいますけれども、はい、ぜひ、まあ、カロリー同じカロリーですから、
そうですね、
ぜひ農村で、はい、たくさんこれから生産して、都会にも供給していただけたらありがたいなと思っております。はい、ということで、今回は、まあ、農業とエネルギーということについて、お話をしてきました。では、ゲストの美里さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。